この2章のところではエリアが天に上げられることが記されてあります。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げようとされたということが一節に出ているわけなんですけれども、これは極めて不思議なことであり、彼は死ななかった、旧約聖書で死ななかった人が2人出てくるわけなんですけれども、そのうちの1人がこのエリアであったわけです。そして彼は再びこの地上に来る、それはこのバプテスマのヨハネがエリアの最大であると言われているわけなんですけれども、ここにはエリアが天に上げられる様子が記されてあります。このエリアはこのエリシャに2節を見ると、ここに留まっていなさいということをエリシャに言ったわけなんですけれども、エリシャは2節の終わりを見ると、私は決してあなたから離れませんと、そのようにもう明確に言っているわけです。そしてベテル、そしてまたエリコ、そのようにこのエリシャはエリアから離れることはなかったわけです。そしてベテルに来た時に3節を見るならば、ベテルの預言者の仲間たちと出てるんですけれども、預言者は一人ではなかったわけです。他の聖書を見るならば、預言者の仲間っていうのが預言者学校っていうふうにも書かれている聖書があるわけなんですけれども、この預言者として訓練されるっていうことがその当時あったようです。しかしエリシャは、彼はこの牛と一緒に畑を耕す人であり、そしてまたこのエリアに見出されて、彼はエリアについていった人であったわけです。それが他の預言者たちとは異なったところであったわけなんですけれども、このエリシャがまた特別にエリアによって導かれるということがこの章に明確に出ているわけなんですけれども、エリアはこのヨルダン川のところに行って、8節を見るならば、自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った、すると水が両側に分かれたので、2人は乾いた土の上を渡ったとあるわけですけれども、ヨルダン川がせき止められて、水が分かれて、その乾いたところを渡る、かつて、ヨシアの時に、ヨルダン川に、この入っていく時にレビ人たちが契約の箱を担いで、もう足を踏もうとした時に水は分かれてそこを渡ったということがあったわけですし、そしてそれよりも前にはモーセがエジプトから脱出していく時に、あの航海に面したところで彼は手を挙げて祈り、そしてあの大水が真っ二つに分かれてイスラエルが渡っていった、言うなればもう新しい時代が切り開かれていく。このところではエリアがエルダン川の水を打つと両側に分かれて、そして二人は渡っていった。その時にエリシャは9節を見るならば、あなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてください、あなたの霊と彼は言っているわけです。エリアの霊、もうそれは預言者としての霊であり、そしてエリシャはその2倍の分を私のものにしてください。なぜ2倍っていう言葉が出てくるのか、それはその当時、この長男が家督を相続するときには2倍のものを他の兄弟たちよりも受けたということがあるわけなんです。ですから、あなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいっていうのは、このエリアの後継者である。ですからこれはもう他の預言者の仲間たちとは全く異なっている。確かに他の預言者たちもこの神の御言葉を伝えるという役割は あったわけですし、そしてエリアが神様によって召されるということはもう知っていたけれども、しかしこの2倍の霊が与えられる、もうこれはもう特別なことであり、もうエリアの後継者としてそのことを受け継いでいくということになったわけです。エリアは10節を見るならば、あなたは難しい注文をする、しかし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろうと、そのように言ったわけですけれども、11節を見ると火の戦車と火の馬が現れて、そしてエリアは竜巻に乗って天へ登っていったわけです。そして12節を見るならば、エリシャはこれを見て、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。エリシャにはそれが見えたわけです。そして彼は自分の衣をもう二つに引き裂いて、それを捨てて、そして13節を見ると、彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。そして彼はこの街灯を持って水を打つと、14節の終わりには水が両側に分かれ、彼はそこを渡った。まあ言うなれば、あなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいということがこのエリシャの身に起こったということであるわけです。そして15節には、預言者の仲間たちがこのエリシャを見たときに、エリアの霊がエリシャの上に留まっているということをはっきりと見ることができた。このところでエリシャは実はエリアのもう正当な、またただ一人の後継者であるということが明確に分かったわけです。まあ、このあと50人の預言者たちはエリアのこの亡骸を探しに行ったんですけれども、見つからなかった。それは当然エリアはそのまま生きたまま天に引き上げられたということであったわけです。そしてエリシャはエリコの町に行った時に、この町の人たちが19節に、水が悪くこの土地は流産を引き起こしますと言ったわけですけれども、エリシャは新しい皿に塩を持って、私のもとに持ってきなさいと言って、21節を見るとエリシャは水の源のところに行って、その塩を投げ込んで、私はこの水を癒したと主の言葉を町の人たちに告げたわけです。そうすると22節に、こうして水は良くなり今日に至っている、その水は癒されて死も流産も起こらない、まさにエリシャはエリアの後継者であるということが明らかになっているわけです。そしてその後に、そのエリコの町から小さい子供がやってきて、そしてエリシャをからかう。するとこの子供たちは2頭のメグマが出てきて42人をかき裂いたというような出来事があるわけですけれども、それは主の預言者を軽んじる、主の預言者をもうバカにするということがどういうことなのかということがこのところに出ているわけです。私たちは主の預言者、何よりも主の御言葉を軽んじてはならない。私たちは今も主が生きておられる、そして神様はまた御業をなされるということを私たちは心に留めておかなければならないわけです。そしてまた私たちは何よりも旧約聖書で働いておられる神様は新約聖書にも働かれ、そして今の時代にも私たちに働いてくださっておられる、そのことを私たちは信じて神の御言葉により頼んで生きるものとさせていただきたいと思います。